こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回はですね、愛知県のバドミントン教室フィニックス愛知の、オンライン教室に関するブログ記事、これをちょっと深掘りしてみようと思います。これがですね、単なるバドミントンの話じゃないんですよ。自分を演じることでの自己変革とか、あとは、天皇の歴史から学ぶ柔軟性みたいな、そういう一見関係なさそうなテーマが実はつながってるっていう非常に面白い内容でして、スポーツを超えてあなたの日常に役立つヒントを一緒に探っていけたらなと。
ええ、よろしくお願いします。この記事確かに興味深いですよね。その感情、まあここでは怒りですけど、それと意図的な行動としての演じることで、さらに歴史的な適応力、まあ天皇制の話が出てきますが、それと具体的なバドミントンの技術、これらが全部変化とか成長っていうキーワードでこう結びついてる。バラバラに見れて根っこは同じみたいな、そのあたりを、はい、見ていきたいですね。
まず記事のこう中心的な考え方ですよね。性格は演じるものだっていう、コーチはありのままの自分っていう考え方にはちょっとこう否定的というか、これってでもただ嘘をつくとかそういうことではないんですよね。
あ、おっしゃる通りです。ここで言う演じるっていうのは、偽物っていうよりはむしろありたい自分だったら今どう振る舞うかなって考えて、それを意識的にやってみるっていうことなんですね。例えば記事にもありましたけど、カッとなりやすい人がぐっとこらえて深呼吸するとか、つい食べ過ぎちゃう人がいや私は節制できる自分なんだってこう自分に言い聞かせて箸を置くとか、最初はなんかちょっと無理してる感じがあるかもしれないですけど、
はいはい、
でもその行動を繰り返していくうちに、それがまあだんだん自然になって新しい性格として定着していく。あの急成長したっていうナギー選手の話、
あ、出てましたね恥ずかしがりだったのが、
そうですそうです。それが意識的にこう積極的な言動を演じ続けたことで本当に変わっていったっていう、そういう例ですね。
なるほど。じゃあ演じるっていうのは未来の自分をこう先取りして練習するみたいな感じですかね。
まさにそういうイメージです。
ただ一方でコーチは短期で伸びるには怒りも必要とも言ってるんですよね。このままじゃダメだみたいな、どっちかというとネガティブな感情がどうして成長に関わってくるんでしょうか。
ええ、その怒りとか、まあ、不満ですよね。これって裏を返せば現状を変えたいっていうすごく強いエネルギーの表れでもあるわけです。それがそのありたい自分を演じ始める、つまり変化を起こすためのなんていうか起爆剤になる。コーチはそういうふうに指摘してるんですね。現状に満足しちゃってたらわざわざしんどい思いして変わろうなんてなかなか思わないですからね。
あー、確かに現状維持バイアスみたいなのもありますしね。不満がないと演じる動機も湧きにくいと。
そういうことです。
で、その役割を変えるっていうテーマがここから、日本の天皇の歴史につながっていく。これはちょっと驚きました。バドミントン教室で天皇の話ですか。
私も最初おっと思ってましたけど、でもこれも変化への適応力っていう点でつながってるんです。記事の分析によると、1500年以上続くこの天皇制が存続してきた鍵っていうのは、その時代時代に合わせて役割を柔軟に変えてきたことにあるんじゃないかと。古代は権力者だったのが武家政権下では象徴的な存在になって、で戦後の GHQ による廃止の危機なんかも乗り越えて国民の象徴へと、その時々の状況に合わせて公のために役割を最適化してきたっていう、その、まあ、記事の言葉を借りれば究極の柔軟性、変なプライドにこう固執しなかったっていう点が大きいんじゃないかと。
なるほど。雅子様が皇太子様当時に私がお守りしますって言われたっていうエピソードも、その皇への貢献の姿勢の表れとして紹介されてましたね。
これがアドラー心理学の貢献感にもつながるみたいな話も。
そうなんです。自分の感情とかプライドよりも全体の目的とか他者への貢献を優先するっていう姿勢、これって自己変革のためにありたい自分を演じるっていうことと実は根っこでつなげてるんじゃないかと思うんですね。状況に応じて最適な役割を意識的に引き受けていく力というか。
深いですね。この意識的な行動っていうのが心理とか歴史だけじゃなくて、具体的なスポーツの技術にも当てはまるというのがまた面白いところで、ネット際のプレー、 コルクを制するっていう話に移りましょうか。
はい、ネットインは運じゃないよっていう話ですね。
ラケット面でシャトルのコルクの部分をこう下から上に擦り上げるように打つ。記事では切ってコルクを上に持っていくって表現してましたけど、そうやってコルクが上を向くようにコントロールする。
へえ。
そうするともしシャトルがネットの白手に当たっても上向きの回転がかかってるから失速しにくくて相手コートにポトリと落ちやすい。逆にコルクが下向いて当たると失速して自分のコートに落ちやすいんですね。これちゃんと物理的な理由がある。だから単なるラッキーがなくて意図的に意識的にできる技術なんだと。これもまさに意識して最適な結果を導く行動ですよね。
いやー、今回の探究振り返ってみると一つのブログ記事から本当にいろいろなつながりが見えてきましたね。怒りみたいな感情をエネルギーに変えて理想の自分を意識して演じる、それから歴史に学ぶような柔軟性を持つことで、さらには具体的な技術レベルでも意識的な工夫をするっていう記事にあった5つの学び、怒りを力に、理想を演じよ、歴史に学べ、ペアを活用せ、コルクを制せ、これが全部つながって見えてきました。
え、まさにそうですね。そしてこれらの洞察っていうのはもちろんバドミントンだけの話じゃないわけです。あなたが何か目標を達成したい時とか、あるいはちょっと困難な状況を乗り越えたい時に、意識的に何かを演じてみること、あるいは歴史が示すような柔軟性をちょっと意識してみること、ご自身の仕事とか生活の中でどう応用できるかなって考えてみると、結構得るものがあるんじゃないでしょうか。
そうですね。記事の最後の方にアウトプット習慣チェックリストっていうのがあって行動を促してましたけど、まあそのリスト自体はともかくとして、今日の話を聞いて何か一つあなたが今今週から試せる小さな演技とかちょっとした意識の変化とか何か具体的に考えてみるっていうのはすごく良いきっかけになるかもしれないですね。きっと何か新しい発見があるんじゃないかと思います。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。